黒部座ストーリー。明けましておめでとうございます。岩木幸子です。黒部座ストーリー、今月は新春スペシャルをお送りします。ゲストは昨年まで YKK 株式会社の会長を務められ、現在は取締役の吉田忠宏さんです。吉田さんは黒部の食について造詣が深く、黒部で水餃子の定着のきっかけもお作りになりました。今月は吉田さんに黒部の食をテーマにお話を伺います。お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、新春スペシャル一週目の今日は、吉田家のお正月の食卓の風景などについてお話を伺います。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お伺いしたところ、今日がお誕生日ということで。
そうなんです。本当はね、今日かどうかはわからないっていうのがね、はい、身近の人の説なんだけども、
はい、
昔って子供が元気に育つかどうかわからないじゃないですか、
はい、
だから案外この年末年始、つまり年うちに生まれた子は、
はい、
年明けまで待って申請するみたいなのがあったんで、本当はいつかわからないというふうに私も思ってますが、
吉田さんのですね、はい、エピソードの一つになりそうですね。
謎多き男でよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。実はこの番組、食をテーマにお送りしている番組
で、
早速ではありますが、吉田家のお正月の風景というのを少し教えていただきたいなと思います。
は
い、
その今こちらが非常にウエイトが、こちらというのは富山県黒部、ウエイトが大きいんですけども、
はい、
もう一つ家があって、家族はそちらにほとんどいるので、それは神奈川県藤沢市に、江ノ島の近くなんですけど、の家なんですね。で、正月だけはみんな大体そこに帰ってきて、そこで過ごすと。それぞれ役割があって、29日、ぐらいから正月のモードっていうか準備に入るんですね、
は
い、で私は私で外に出て道路を掃き掃除したり、はい、そうするとその時だけはですね、近所の、お父さんたちと、
はい、
いやいやまた今年もだねっていう感じで会うんですけども、それであとは正月に食べるものの買い物をし、
はい、
でこれは私がするんじゃなくて家内とか子供たちがし、で全員子供が4人、女の子が4人いるもんですから、
はい、
ワイフと子供たちで1品ずつ作るんですね。みんな正月に食べるもの、
はい、
うちはおせち料理を買って食べたことはない、
うーん、
全部誰かが作るということになってて1品ずつ作ると、はい、ですからもう結構台所は大変な状態に30日とか31まで、はい、かかることもあるんですけども、なると。
そうですか。お酒はお召し上がりになるんですか。
僕はお酒をですね全然飲まないので、はい、
そうですか。
もちろん落とすだけは全員で、
はい、
やりますけれども、ただ今正月の日の状態を皆さん思い浮かべていただくためにこんな話してるんですけども、まず元日はお参りをするんですね、
はい、
2つの場所に、
神社ですか、
神社、
はい、
それから仏壇のお参りを全員でして、
はい、
それからこの席について、
はい、
で何か一言言って、でみんなで食べ始めると、鶏肉、ほうれん草、それから椎茸も入ったから三つ葉、そういうようなさっぱりしたお雑煮です。外部の人があまり入らないし、
じゃあもう本当にプライベートなお時間ですね、
うん、そうなんですね、プライベートで、
今
年いい年にしましょうみたいな話で、
そうですか、はい、毎年これは楽しみにしてらっしゃるっていう何か召し上がるものでございますか。
全部好きなんですよ、全部好きなんですけれども、
はい、
いろんな子どもたちが作ったもの、つまり買ったもの、申し訳ないんだけど、
はい、
売ってるものを買ってくるってことは一切しないんで、
はい、
まあ、そこが家の味を守る
はい、
ということにつながるんじゃないかと思ってるんですけどね。
そうですか。黒部座ストーリーでは、お正月からちょっとお話を変えさせていただいて、はいはい、食という点でなんですけれども、はい、黒部の味、特産物っていうと何か思い浮かぶものございますか？
いろいろこう送られてきたりもするので、
はい、
でも確実に何がっていうと、
はい、
やっぱしかまぼこが一番多いかな。
ああ、そうですか。長く、関東の方にも暮らしていらっしゃいますけれども、はいはい、そのかまぼこ、黒部のものとこう食べ比べたりっていう時に、
はい、
あ、黒部のここがいいなってお感じになることってありますか？
そうですね、やっぱし近くには小田原かまぼこみたいなのもあるしね、
はい、
湘南のかまぼこもあるんですけれども、
はい、
色のついたかまぼこだったり、
はい、
昆布が巻かれてて渦巻きになってるかまぼこだったり、
はい、
というのはやっぱし独特、向こうの人から見ると、
はい、
変わったかまぼこねっていうふうに言われるんだろうと思うんですけどね。
そうですね。
で、非常にこう生の、作りたてみたいな味がするので、はい、美味しいですよね。
そうですか。黒部には本当に美味しいものがたくさんあるように思います、
はい、
県外の方からご覧になった時、何か吉田さんにおっしゃることありませんでしょうか？
やっぱりね、県外の人、東京の人、いろいろ話をすると、
はい、
彼らのイメージは魚が美味しい地域、
はい、
ということですよね、
はい、
だから彼らからは必ず魚の話が出てくる。
あ、
で魚の話が出てくるんだけれども、だんだん時代とともにそれだけではちょっと足りないんじゃないかと、
はい、
外国人もいるし、和食の魚を題材にした料理っていうこともあるけれども、魚を使ったもっと違った料理、それは私自身が作ったりするんですけれども、
はい、
で私の場合にはどちらかというとイタリアンだとか、
はい、
スパニッシュだとか、
はい、
地中海料理なんですね、
はい、
それはちょっと黒部とは違うかもしれない、はい、最近はね、例えばこの黒部の近くに、
はい、
魚の駅、黒部漁協さんがやってる、はい、そういう場所があって、
はい、
取れた魚をすぐに買えると、でそこへ行ってそこに働いているおばあちゃんがね、
はい、
何作るわけってこう聞かれるわけです
よ、はい、
アクアパッツァって何けって。
なるほど。
アクアパッツァを作り、パエリアを作り、ちょっとあれだけども、はい、そういうものを、
はい、
作る、
だ
からこちらの刺身も好きだけども、
はい、
今度違った国の料理を作るっていうのが楽しみになってきてますけどね。
そうですか。ちょっと一手間加えることで、はい、よりこう世界観というか、
ああ、もう全然そうですよね。
広がりますね。
海外でも、私ども、夫婦はどちらかというとバターを使わないんですね。オリーブオイルをとにかくふんだんに使っていく。魚をお醤油につけて食べるのもあるけれども、
はい、
オリーブオイルにつけて食べる、そういうのが独特かもしれませんね。
それは何かこうひらめきがあったり、
いろんな友達が東京にもいるしこっちにもいるんですけれども、
はい、
彼らがこう何を、流行じゃないけど新しいものとして捉えるかっていうと、意外とちょっと一味違う、そういう醤油の代わりにソースの代わりにオリーブオイルとオリーブオイルを加工したものとか、そういうものを使って提供すると違うねと。だから東京にある寿司屋にね行くと、そこの寿司屋にはオリーブオイルが置いてあって、でオリーブオイルでその最初の魚を食べる。
オリーブオイルっていうのもフレッシュじゃないといけないですし、
ですね、
食材となるその黒部の魚も、ね、もちろん新鮮
じゃないという。最高なんですね。
黒部座ストーリー。いかがでしたか？新春スペシャル。お話は YKK 株式会社取締役吉田忠宏さんでした。お忙しい中でもお正月の食卓を温かく、そして大切にしていらっしゃる様子が伝わってきました。 また新鮮な黒部の美味しいお魚にさらに一手間加えることで味に深みを出す、そんなお話もとっても楽しかったです。吉田さん、ありがとうございました。来週も新春スペシャル、黒部の食をまた違った角度でお話しいただきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。